はい、みなさん、ドリラジオ本日が新しいラジオ、そのドリラジオようこそ。お相手は私、恐竜といえば、大好き、大好きなことそう。
80年代から活躍してて、今年の、この前のフジロックに来てましたね。ウルタナティブロックバンドのダイナソージュニアのマキと、
ガンコちゃんを思い出すハタと、
ウォーキングダイナソー行ってみたいなって思ってるザックリスナーだと、
羽毛恐竜って可愛いよねと思っている NBK と、
恐竜くんのタンタンです。
人間ということで、この番組は映画についてさほど詳しくなく、でも人以上に英語を愛しない両方、映画なしでは生きられないかになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全く身のない話を好き勝手にお届けする映画数派型、いや恐竜数派型トークバラエティ番組です。言えてない、
全く
見ねえ。ということで、8月の17日になりました。ラインナップご紹介します。まずおしゃべりして、そして急げ映画館では、ジュラシックワールドと新たなる支配者、じゃじゃーん登場ですをやっていきます。さあ、それでは参りましょう。第280回ブラジースタート。ちょっと入ってきて
早く恐竜
ガオ
おへぇ
タンタンなんですけど、
おい、
前に NBK さんがオーディブルで三体とかなんかいろいろ小説を運転中に、通勤の運転中に読んでるみたいな話をしていた時に、
はい、
実は私もオーディブルはちょうど会員になったところだったんですね、あの頃、うん、でもなかなか小説とかをオーディブルで聞くのが難しくて、どうしても手元でなんかやってるものに意識いっちゃうと、もう音聞こえなくなっちゃうタイプだから、
うん、
あ、小説は難しいなと思って。でも
ごめんなさい、ちなみにちょっとオーディブルの説明ちょっと改めて入れてもらっていいですか。
オーディブルはアマゾンのサービスの一つで、本を、まあ、プロの声優さんとか、まあ、読むの上手な人が音読してくれて、それを耳で我々は聞くというサービスになります。
あ、なるほどね。
月額1500円で会員になると何冊か、まあ、読み放題のも多分あって。
そうですね。
ですよね。
まあ、じゃあそれをやってると、
はい、やっていると。でもなかなか、うん、どんな本なら私は継続できるのかなっていろいろ試してたら、正解、私にとっての正解を見つけたんです。
お
お、
これはですね、オーディオブックってやつですね。
え、それオーディブルのことじゃないんですか。
オーディオブックをオーディブル、あ、ちょっと待って、オーディオブックって何ですか。
音声、多分なんかこうオーディオブックのサービスの種類の一つがオーディブルな感じですね、
うん、そうだと思います。
オーディオブックって本と CD がセットになってるやつじゃないんですか。本を読みながら CD を聞くみたいな、違う。まあ、いや、ちょっと私わかんないんですけど、とにかく私が読んでるのはクラシック、クラシック音楽の、まあ、いろんな作曲家の人のエピソードを話しながら、じゃあ聞いてみましょう、モーツァルトのほにゃほにゃって感じでそれを聞かせてくれるってやつで、
音楽が聞けるところね。
そう、その通りです。すごいいいです。
だから要はポッドキャストですね、形的にみたいな。
そうだね。
ただの。
なるほど。
はいはい。
クラシック音楽に詳しい解説付きのポッドキャストみたいな、
あ、うん、
なのかな。
へ
え。はい、それが、そう、私今まで音楽は、まあ、授業でありましたけど、受験には使わないからないがしろにしてきたので全然なんか分かんなかったんですけど、
うん、
ようやく分かり始めてきました。
お
はい。だから最近は寝る前に、あ、そうそう、オーディブルの、まあ、てか耳で聞くそういうメディアの、まあ、利点として、こうストレッチとかそういうのしながら聞けるから、いつも寝る前に有線じゃないワイヤレスイヤホン使ってるんですけど、
うん、
それ耳にかけてストレッチとか筋トレとかしながらクラシック音楽を聞いて解説も聞くみたいな、すごい優雅な生活を最近してます。
いいな、
優雅。
はい、オーディブルいいですねっていうお話です。
いいね、オーディブル。これは、うん、だってこれ別にドラジ内でもできますからね、クラシック音楽に関しては。
できるの、
うん、もう余裕で著作権切れてるんで。
あ、それ、そういうことか。
あ、
うん、
それで、あの、ね、演奏する人によってはあの無理ですけど、 あのフリーで全然使っていいよっていうところも死ぬほどあるんで、
うんうんうん、
全然だからフェイバリットしてもらっても構わないレベルですよ。
なるほど。
いやまだ全然そんな域には
次回のフェイバリットは
なんか好きな
あとなんだっけ、スポティファイでスポティファイだけで限定でいくと今そういうサービスやってるんだよね。なんか
あそうだね、
合間にスポティファイに飛んで音楽聴かして戻ってくるみたいな、うん、だからそれは今の音楽でもスポティファイに入っていればっていうね。
そうなんですよ、可能なんですけど、あれはやっぱりそもそもね、あのスポティファイに金払ってない人にはめっちゃ短くしか再生じゃないんですよ、
は
い
は
いはい、でしかもね、あの任意の場所じゃないんですよ多分ね。
あそうなんだ。
なんかね、だからちゃんとしっかりとスポティファイにお金払ってる人はそれでお聞きくださいなんとかったら全もうフルで聞けるんですけど、
フルで聞けるんだけど、
じゃない人にとってみればなんか断片的な何かの部品みたいなところを聞いて、あなんかニュアンスだけ受け取りましたみたいな感じの配信になりがちという。
そうなんだ。
ありますね。
払ってないな。
ちょっとやっぱ万能なのはちょっと基本まだないですね。
うん。
トキャストがだから収益化できるようになればね、そういうことも可能になってくるんでしょうけど。
うん、ただちょっと種類違うんですけど、Spotify で聞いてるポッドキャストで、うん、やっぱ音楽の話をみんなでしようみたいな、いろんな映画の話とかもいろんなやつをするやつ聞いてるんですけど、音楽の話をしようって時は、はい、その配信者さんが自分たちで Spotify 内でマイリストを作って、
あ、はいはいはい、
それのリンク先を貼り付けておいて、これ皆さんちょっと今聞いてくださいねって言いながら、そのあの自分のマイリスの話をするっていうやつは面白かったです。
あ、うん、Spotify って全然知らないんですけど、なんか知らない人のマイリスト聞けるみたいな、そんな感じなんですか？
公開非公開選べて、うん、自分が聞くようで非公開でも作れるし、うん、いろんな人に聞いてもらうように公開もできるしみたいな。
Apple Music でもプレイリストは作れます、
ね、うん、そうですね、
うん、
だから Apple がもともと iTunes であの配信の音楽をあの始めたんですけど、 Apple がもうそういうことやってたんで、もうあの後続のところはプレイリストというのは当たり前に作れるようにしているという中ですね、うん、Spotify でもできるっていうのが、
うんうん、
そうね。
で、そうで Spotify はあのなんだっけ、無料でもあの1曲単位だったら聞きに行けるからとかがあってっていうね、うん、だからみんな使いやすいっていうのがありますね。
そうね、最初出てきた時俺絶対違法なやつだと思ってた。
そうだよね、これだけ聞いてればね。
なんでこれ登録もしてないのに無料で音楽聴けるのこれ。
そうだから、あ、ね、Apple とかはちゃんとサブスクで金をお金を毎月払ってる人だけが共有できたりとか聞けるからあれだと思うけど、
まあ、でもあの音楽のサブスクって元はそういうところから始まってますからね。
元はそういうところから、
うん、あのナップスターだっけ、
あ、
うん、
あの、はいはいはい、
なんだっけあれ、あの映画にも出てきた、
うんうん、
ソーシャルネットワークにもなんか出てきた、
そうだね、
うん、
だな、誰がな音楽をタダにしたのかみたいな本でも書かれた。
だからそういうあの P2P で音楽配ってたところから最初のこうサブスクみたいなサービスになっていたので、
うんうん
うん、まあもともとそういうもんですよねっていう、
うん、そうね。
ナップスターは著作関係あるやつもありなんだっけ？
ナップスターは基本的に著作権的には NG なんじゃないですか？どうなん？
あれでもサービス化したよね。
サービス化して、それはだからサブスクになってってことだよね。
うん、
そうね、
うん。だからその前までは違うもんねってことよね。
そうそうそう。
あとその前の前だと前、あ、同じくらいか、あのマイスペースとかね、あの、
うん、
そうそう、ユーザーが自分で上げてただで聞かすっていうのはあってみたいなね。マイスペースはそもそものなんだっけ、はい、SNS の始まりでもありますもんね。あのフォローし合って会話するっていうもののね、うん、
へ
え、やってましたけどね、う
ん、なるほどね。
それでクラシック音楽いいなってなったから、こたつさんにそれの話をしたら、こたつさんは吹奏楽をやっていた人なのでいろいろ楽器の種類とか教えてもらって、
うんうん、
なんか楽しいです。
あ、いいですね、
うん、
ちょっとごめんなさい、今僕あの知らない体で僕ずっと会話あ、そうなんだってなったんで突然あのお前知ったのかみたいになるとひなじらしい感じの人になっちゃう。
急にクラシック音楽の話を振り出したのはそういう背景がありましたってことでいいんじゃないですか。
あ、な るほどね。ちょっと正方形が取れなくなっちゃった。ね
え。
な
るほど。まあ、このやり取りを全部入れればいいんじゃないかなっていうね、雑談だからって。
そういうことね。確かにね。
でもなんかちょっと今のそのクラシックの音楽を解説しながら聴かすみたいなんて思い出したけど、なんか一時期ね、NHK であの坂本龍一さんがね、
はいはい、
あのそういうスコラー音楽の学校っていうので、やって、まあ、あの最終的にはあのなんだ最終的にっていうか、クラシック音楽だけじゃない方向もの回もあるんですけど、あれなんか思い出しましたね。あれ良かったですね。なんかで年代ごとにこういう次の、ね、時代はこういう人が来てっていうのが、ね、前の回との対比とかで分かるみたいなのがあって面白かったなってことを思い出しましたね。
もう10年ぐらい前ですか。もう
そうかな、もう結構経ったかね、うん、
よかったですね。確かに、
うん、あれ勉強になったなってことを思い出しました。うん、
うん、やっぱそういう古典的な音楽の方は非常にこう馴染みが個人的にあるんですよね。
うん、
あのやっぱメタルとかロックとかその辺になると一気に分からなくなるね。とかありますね。
なるほどね。
あ、まずはね、最初の方を学んで最近の音楽にも楽しみを見出していきたいという感じで、
ね、
はい、
1年ずつね、じわじわと
1年
200年ぐらいかけてようやく
ずいぶんかかるな。今年はなんかバロック時代みたいな、そういう感じ
で、バロックになってますね。じわじわ
じわじわね。
最終的にコンサート聞きに行ったりとか。
おー、それを、
あ、そうだ、それはいいんじゃないですか。
おまけさんとかになるともうあれでしょ、要はそのジョン・ケージ・モドキみたいなことやってたでしょ、おまけさん。
ジョン・ケージ・モドキみたいなことをやってた。やってましたよ、いっぱい。うん、ジョン・ケージを説明しなきゃいけないみたいな話があるけども、まあまあ現代なんかね、クラシックもどんどんね進んで、現代音楽っていう呼ばれるような、うん、現代音楽ってもう広呼び方自体広すぎるだろうってね、あれだけど、
はい、
ちょっとあの実験性とかが あるようなものにも行くんですよね。でジョン・ケージさんが有名なのはあのなんだっけ、4分33秒っていう曲があって、それは何かっつったら、音を出さない曲という4分33秒ね。
素晴らしい曲ですね、はい、あれは。
はい、
無音っていう音楽ですよね。
でも無音じゃないんだよみたいなところもあったりとか、いろいろね見方があるんだよっていう、
はいはい、
現代アートにも通ずる感じですね。
あ、そうです、現代アートの一つですからね、うんうん、
そうですそうです。でその辺の、あ、カンディンスキーじゃねえや、誰だっけ、いますね。抽象画のね、その辺はあの音楽から持ってくる結構いますからね、
うんうん、
ハイコンテキストな感じですね。
あ、そう、あ、なるほどね、ハイコンテキスト。おまけさんはライブでね、そういう現代音楽みたいなことをやってたっていうのを話で聞いたんですよ。ドイラジ始めた当初ぐらいのね、よく喫茶店とかでさお話する機会あったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
そういう時におまけさんはライブで実はね、謎のもう楽器じゃないものをね会場に持ち込んでポンポコ叩いたりとかチンチン鳴らしたりとか、
はい、
そういうことやってたっていう噂ですよ。
なんか鳴らしたい、
楽器ですよ全部。
だからそういうことですよね、これは全部楽器ですって言い張るのがもう現代音楽っぽいですから。
だって音鳴るんだからね、全部楽器。
そうだからそれってさ、もう肉体も楽器ですとか言ってる人と一緒じゃん。もうこれも音ですから、これ楽器です、これ。
あ、そう、だ、楽器じゃんほら。今小田さんが楽器になりましたよ今。これ自分で叩いて、
そうですね、楽器ですよ、うん、まあ確かにね、はい、自分を楽器として歌の人もだってまあ同じようなことでしょうけど、
そう
です
ね、
それのこう極めてねシュールな見た目のライブだと思うんですけどね。
なかなかポップだと思いますけどね。楽しい、楽しげな感じでいろんなものが置いてあって、うん、
それをこうあれですよね、おまけさん主催のライブイベントで、
はい
はい、そこにこうガオラさんとかがゲストとかで来てたってことですよ、はいはい、要はね。
そうですね、あの出演者として、はいはい、
出演者として、そこが出会いだって話ですもん、要は。
そこが出会いですね、はい、ガラ君とはね。
ガラさんはだからそのおまけさんの音楽どう捉えてたのかちょっと聞きたいなと思ってね。
そんなことを今聞くのか。
違うんです。
まあ当たりもあれば最終もあるっていう。
あ、いい、
日によって今日はいいじゃんっていう時と、
あ、
おうっていう時も、だからそれはね、そういう音楽のね、難しいとこですよ。
そうね、確かに。今日スープうまくいったから店出すけどもみたいな、うん、うまくいってない時もまあもちろんあるよねっていうね。
そう、だから作り始めるとこからやんなきゃいけないから。
ああ、そうね。
ああ、なるほど。
おまけにこれいい楽器だと思って持ってっても もうね、見てる人からしたらポリバケツじゃねえかみたいなね。
そうだね。あ、だからそうだ、そうか、そうか。だから
そうか、
そうだね。
納得してるのかな。
食材だけいっぱい集めてくるんだけど、何作るか考えてなくて、食材が並んでて、今から何作ろうっつって始めるからだ。
あ、なるほどね。
うんうん、
調理の過程そのものが演奏であるみたいな。
そう。だから何ができるか分かんないね、自分も。
実験音楽ですね。
いや、本当そうですよね。
でもなかなかこう、あのポップな感じで。みんなが笑いながら見てくれて楽しかったですよって帰ってくれる。
いいね、
よかったです
。いや、ジョン・
それでいいなっていう話で、うんうん、そういう感じでした。
ジョン・オマケイジって言ったんですか今。
え、誰が。
もう拾わないでください。
すいません。
なんかこう自分の知らないとあんまりこう触れたことがないジャンルの、
うんうんうん、
まあ、ライブとかもそうですけどとか、そういうところに行くときってだから TPO がわからないから迷うよなみたいなのをさっき聞きながら考えてたんですけど、前に聞いてたラジオでなんか男性が初めて一人で宝塚を見に行くんですけど、うんうんうんうん、どんな服着て行ったら失礼じゃないんですかっていう質問があって、うんうん、あ、分かるって思ったのをちょっと今思い出しました、
うんうん、
スーツがいいんでしょうかみたいな。スーツ着なくてもいいんだよって言われるっていう。
かわいい。
あるよね、確かに。知らないとこに行くときはちょっとドレスコード気にしますよね。
そうね。あとだからもう宝塚だとこう限定されたそのなんていうかもう組織感のある中でなんだろう、お作法固まってそうみたいなとこもあるしね。
ああ、そうね、う
ん、イメージ的にね、うん、
だって
新規さんに優しいかどうかとかもありますし。
そうそうそう。で、そういう、そういう、ね、限定されたお作法高そうなとこっていうのは新規になかなか厳しいんじゃないかって思いがちっていうね。多分本人たちはウェルカムと思ってんのにみたいなね、
うんうん、
よくある
あるね。
そうですね、なんかバレエとか、
うんうんうん、
ね、歌舞伎とかそういうのもそういう感じしますよね。着物着なきゃいけないのかな
って、うんうん、歌舞伎はありそう。
歌舞伎はむずいだろうね。
むずそうですよね。
もう雰囲気でよなんちゃらとか言ったらもう大問題ですからね。
そこじゃないんだよって言われそうな感じ
で。あ、でもなんか最近教えてくれるやつあるんじゃなかったっけ。
そうなん
だ。ここでなんとかやって言うみたいな。
あ、へ、動画とかで。
へ、
でもあれ言っていい人決まってんだよね、客の中でも。
あ、なんかそれも聞いたことある
。めちゃめちゃ難しいんですよね。
はい、
うん、誰かに認められないとよなんとかやって言ってよくないんですよ。だから何回もまず行かないといけないんですよ。まず歌舞伎
に。はい、1回目じゃダメ
だよ。そう、1回目でダメですよ。1回目で行ったらもうあいつ何も分かってないやつが荒らしに来たなみたいになっちゃうんでね。応援上映じゃないから難しい。
いや、応援上映も難しそうですけど、
ね、あ、応援上映も難しそうだね。
応援上映難しい。
本人から言っちゃいけない。
だ、応援上映もなんか回を重ねるやつは先鋭化してってこうお作法が固まってきて天気がなかなか辛いみたいになってるっぽいもんね。
それはちょっとモデルでな。
最初の方はただみんなでワイワイやればよかったのがだんだんこうね、あのだんだん決まってくるからいろんなことがあってね。
そうね、ちゃんとスーツ着てなきゃいけないもんね、多分ね。
なんかオンラインゲームみたいにあのランク化してほしいんですよね。今日は初心者の
初心者。そうそう、ね、
カジュアルデイとかガチデイ、
ね、
う
んうん、
確かにあるといいですね、
うん、
ボディービルド
大会とか、うん、かけ声かけ声ね、
あるね、
かけ声
切れてるよとか。そう、
ほとんど大喜利じゃないですか。
さらにちっちゃいジープ乗せてんのかいみたいなね。
なんて、
え、
なんてい
いです。拾わなくていいです
。聞こえなかった。ツッコミが。
ジョン・オマケイジの恨みが。
まあその点ね、クラシック音楽は黙って聞きにはいいわけですから。
そうそうそう、
うん。
とにかくうるさくしなければいいから。
そうです。
ドレスコードとかないんですかね。
あ、絶対あると思います。そう、それでクラシックのコンサート行ってみたいと思って、とりあえず抽選。電車の中吊り広告をちらって見たら抽選してたからそれに応募したんですけど、
あ、すごい。
それに当たったらどんな服着ていけばいいですかって質問しなきゃなって思って。
誰に聞けばいいんだろう。
なんだろう、ヤフーチルク。変な答えしか返ってこなさそう。
そうね、テンガロンハットを言ってみたいな、あ、かぶって
みたいな
ね。
後ろの人。
あのウエスタンな格好で行くといいですよ。あるかもしれないですね。
そのためには騙されないですけど。
映画にこう音楽つけて流すやつもありますからね。 その場で
無声映画にみたいな、
無声映画にじゃなくて、例えば
ああフィルムコンサートか、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
あ
ね、うん、あのメールでもねエリアさんからいただいたことあると思うんですけど、バックトゥザフューチャーやってる時に生演奏でやってくれるとかね、
さっきピックとドラゴンがありましたね最近ね、
ピックとドラゴン、
ね、
そういうのからまず入っていくっていうのもありかもしれないですよ、ハードル低いそうです、
はいはいはいはい、クラシック生演奏ね、
うん、はい、演奏とかをぜひねやっていただければと思います。ということで次の方行きましょう、恐竜の話だ、
トイラジ。